はようございます。始める前にちょっとCM があるんですけれども、一つは5月の13日、土曜日沖縄にいます。そしてそこで、深刻な病気の乗り越える方法っていうテーマのセミナーをやりたいと思ってますので、もし友達が沖縄に住んでるっていうような方がいるんだったら、第一セッションは13日の朝の10時から12時、そして第2は1時から15時まで、セミナーがありますので、またインターネットで聞いている方を詳しいことはホームページで見てください。もう一つ、のアナウンスは、5月の19金曜日なんですけれども、アウェイクニングというずっと続いているようなテーマなんですけれども、賛美の時間を、取りたいと思います。そして今までもう2年ぐらいもいろんな形でやってるんですけれども、本当に神様信じてるんだけど、もっと親しくなりたいというような方のためにいいんじゃないかなと思うんですね。見学のためではなくて、本当にもっとイエス様を知りたいと思うような方だったら、ぜひ来てください。特に印象的になったのは、2016年の12月の時は強烈やった。もうすごい精霊の力が入ってきて、風のように入ってきて、そして今度は2月の28日はもうあれはもう一生忘れないような、本当に神様が、ここにいるんだっていう、今までなかったようなすごい形で礼拝しましたので、ですから、特に神様を知りたいけどなんか遠いような感覚 していますっていうようなもんだったら、ぜひ、夜の19時15ですから7時15分2階で上でやりますので、また参加してください。そして、今日のテーマなんですけれども、神様の、アンユージュアル不思議なトレーニング、特にリーダーのためのトレーニングっていうような、テーマで今日話したいと思います。そしてひょっとしてこれを読んで、訓練、神様の訓練だけどリーダーのため、よかった、私リーダーじゃないからいいんだと思ったら大間違い。その理由は、ある意味私たちが全員リーダーなんです。そしてその意味は、リーダーっていうのは、人を影響する人なんです。影響を与えている人は基本的にリーダーなんですね。ですから大勢を影響しているっていうような存在だったら大きなリーダーなんだけれども、私たちも絶対毎日いろんな人と関わって、その人たちをいい意味また悪い意味で影響しているわけなんですね。ですから私たちが全員この今日の話から学べるんじゃないかなと思います。そしてちょっとそのリーダーを考えてみると、なんかもう聖書、いろんな話があって、偉大なリーダーは誰なんやろうかと、もちろんイエス様がすごいリーダーなんだけれども、旧約聖書を考えてみると、かっこいいなっていうリーダーはね、やっぱり羊飼いダビデで王様になって巨人を倒したって、あれ気持ちよかったやろうな。もうあんなでっかい人がね、スススススシャーンってポーンって倒して、そして巨人の上に立ってみんなうおってなってね、子供の時から日曜学校でそんな話を聞いてて、かっこいいな、あれ気持ちいいやろうねってみんなすごいって思ってくれて、うおってけれども、その話をよく見ますと、いきなり、羊飼いダビデが、適当にあそこ行ってみようじゃないかって、そしてなんか巨人がおるわ倒そうって、そういう軽いようなものではなくて、その大きな巨人 大きな問題を倒すにはそんなすごいことをやるんだったら準備の訓練がある。そして大きなことをやるんだったら大きな準備がある。そしてダビデの場合はよく見ますと、まずもう子供の時からいじめがあったんじゃないかなと思います。どうしてかというと、まあ、いろんな調べによりますと、ひょっとして兄貴たちと違ってて違うお母さんだったかもしれない。それだけではなくて、ひょっとして浮気として生まれたっていう子かもしれない。ですから体格も小さくて、可愛らしい坊やっていう、そして兄貴たちがみんなでかくてマチョマンみたいなもんなのに、そのようなギャップがあって、そしてそれがあったので、いじめたっぷりあったんだよね。ですから巨人が彼に向けてひどいことを言ってたんですけれども、ある程度慣れてた兄貴たちにもひどいこと言ってたしっていうような、慣れてたっていうようなものがあって、それだけではなくて、やっぱり恥ずかしいっていうような、 この子供生まれてしまった、恥ずかしいって、ひょっとしてお母さんが違うから、ですから羊飼いとして離れたとこで生活してももらうっていうようなことあって、そしてそれがあったので、多分坊やとして寂しい思いがいっぱいあったんじゃないかなって、ね、みんなから離れてしまって一人でこの羊の面倒を見ることになってしまって、寂しいから神様と会話する、寂しいから、神様と交わりして歌ったりするっていうようなものがあったんじゃないかなと思うんですね。でそれだけではなくて、あの時代は自然の中にその羊飼いをやってたので、ですから実際は恐ろしいクマとかライオンもいたんですね。そして結局ね、小さな坊やでクマを襲ってきたら、後から彼の血だらけの洋服だけが見つかりました。ああそれで、ああ残念だったなっていうような危険もあったんじゃないかな。けれども彼はそのクマが襲ってきた時にもう神様から力をもらって知恵もらってやっつけたんですね。そしてそれが一回だけ起きたわけではなくて、またもう殺される手前までなってしまってライオンが襲ってきて、それもどうにか神様の力と知恵で、そして練習したことをやって倒したわけなんですね。全部巨人を倒す準備ですから、夢がありますかって、夢があるんだったら訓練もある、必ず必ずある。大きな夢があるんですかって、大きな夢があるんだったら大きな訓練も必ずあるんですね。そしてまあ巨人の話があるんですけど、その訓練っていうのは具体的にどういうもんなのかっていうのは、コリント、第2手紙の12章の7節から10節、第2手紙コリント12章7節から10節、これがパウロの話なんですけれども、読んでくれますか。
はい。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は 弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
これはパウロ、多分、弟子の中ではイエス様の弟子の中で一番偉大な、方だったんではないかなって。そしてパウロのおかげで私たちが新約のいろんな手紙が あるんですけれども、これを読んでみると、あんな立派な人、あんな何でもできるような人が強烈な悩みがあったんだなということで、そして一つがもう今もう30年間もういろんな人の悩みを聞いてて、そして、ね、私たちが日曜日ここで礼拝するときに、もう、ね、二十何年間もやってきてるんですけれども、パジャマのままでここに来た人はその25年間一人ぐらいかな、一回それがあってね、パジャマのままで来て、そしてちょっとびっくりしちゃって、けどちょっと顔が真っ赤でかなりすごい口の匂いで、ああちょっと飲んでるなって、そういうのが1回ぐらいで、ほとんどの場合は、皆様が入ってくると、綺麗な服、ちゃんとした服着てる人はほとんどなんですね。 99.99 ぐらいはその通りなんですけれども、けれども分かってきたのは、私たち全員どこかで問題が、悩みがある。いくら綺麗な格好してても、私も含めて、どんなに真面目な格好してても、どんなに大きなスマイルをつけてても、悩みがある、問題がある。そしてこのような話は何年か前にしたんですけれども、その後にロブさん、ちょっと私違うと思いますって、私が悩みがないんですって、そうなんですかって、そして教えて、どういう生活をしているのか教えて、いや私がね、会社で働いるんだけど、みんな優しい、もう仕事行くのは楽しみ、あそうかそうかって、そして家の方は、いや家はね、もう親もいいし、もう本当に家はもう大好きですって、あそうか、よかったな、よかったなって、だからね、私は違うのよって、順調、もう会社では休みもちゃんと取れてるしとか、うーって言うて、あそうなんだそうなんだって、そしてとうとうボロっと言ってきたのは、もう本当に感謝してるものいっぱいあるんだけれどもね、本当に感謝してるんだけれども、人生つまらない、これだけなんやろうかってよく思ったりしてるの、これだけで終わるんかっていうような、それが問題なんだなって、全て順調いってんだけど、自分の心の中で悲しみがある、これだけなのっていうようなものあるんですね。私たちが、本当に悩みのない、時もちょっと休憩みたいな感じあるんだけれども、どこかにしつこい、これがなければ、これがなかったらいいのに、これがなかったらいいのにと思う方いますでしょうか。ねえ、これもいいし、これもいいし、これもいいんだけど、これがなかったらいいのにっていうような、でパウロもそのような気持ち あったんですね。7節読んでくれますか、もう一度7節。
またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。
これ読んでみるとね、ちょっと引っかかる英語の単語があるんですけれどもね、これなんだよね、この単語 THORN っていうのはトゲっていう、そしてこの単語 given 与えられたっていう、その given っていう元の訳調べてみますとね、ギフトなの、プレゼントなのよ。で、プレゼントが与えられましたって、って誰から与えられたの？これが神様が与えてくれたトゲ。そういうこともあるんだ。神様は良い方なんだけれども、場合によってこの場合は高ぶらないようにトゲが与えられたっていうようなものなんですね。不思議。これが具体的にちょっと考えてみるとちょっと怖いような、ってね、どういうもんなんやろうかって考えて、ギフト、トゲ、そしてそれが今でもそういうことがあるんではないかと考えてしまうとね、自分の中では思い出すのはね、これを読んでると思い出すのは、中学校2年生の時、私横浜に住んでたんだけれども、問題があって、その問題はね、身長に恵まれたんですよ。中学校2年で1メーター90ですから、1メーター90でもう中学校2年生だから、もう本当に同級生がこの下の方にいて、私は上にですから、ね、なんか休みの日電車乗るとね、もうなんかね、黒い頭の海の上に私が金髪で見てるって、上から見てる、そのような感覚で、なんか嬉しい気持ちもあって、こんな大きくなって嬉しいなと思ったけどね、問題あったんですよ、いじめ。特に帰ろうとすると、他の学高校生が、他の学校の高校生が、生意気な中学校2年生が帰ろうとしてるときにって、ですからもう毎日、普通にまっすぐ帰るんではなくて、今回どの道選ぼうかっていうような、捕まらないようにどこに行こうかっていう、そのような恵まれてんだけど、こういう問題がになってしまって、そしてとうとう時代流行ってた映画、ブルース・リーっていう、方の映画見てしまって、空手の映画でこれだと思って、これで自分を守ろうと思って、ですから、中華街の方に行って、空手の道場に入ったんですね。そして練習したら、今度はその、いじめが来た時に自分を守れるようにという目的でやってたんだけれども、訓練始まったらものすごいきついとこで、普通のなんか YMCA みたいなとこじゃなくて、毎日必ず出ないといけない、そして訓練が3時間っていう、そして本当にもう倒れるぐらいまで激しくて、そして今度はとうとう、練習が終わった最後の方に練習試合があったんですね。そしてその練習試合っていうのは、先生がこの人とこの人と組み合わせて、そして経験したのは、自分よりちょっと上手い人いつも選ばれるの。そして今度はその人は気楽に、あ、この人倒せるわってだんだん分かってきて、なぜ言うと私の 足があの人より長いし、この距離を持ってやったら一発頭やっつけられるわとかなって、そしてだんだんね、楽になってくるの、こいつ倒せるわって。そしてその状況になってくるとね、 もうやらしてくれないの、その人もっと難しい人になるの。だからなんかね、もう達成と思ったらもっと厳しい人、達成と思ったらもっと厳しい、もう悔しくて、もうなんか先生同じ人とやりたいのよって、それやったら私がね、いいとこ見せられるし、けどそうしてくれないんだよね、いつも。そしてもうめちゃくちゃやっつけたと思った瞬間にもっと強い人を入れるんだよね。そしてもう本当に私が先輩にもう愚痴を言ってて、なんでこんなことなってるかっていう、なんでこんな先生は私はわざといじめてんちゃうかとか言ってたんだけど、先輩が教えてくれたのは、今練習試合、本番が来る、本番のためにこの訓練がある、ですからこれがいじめではない、いいことなんだっていうことを説明してくれたんだよね。それを聞いて嬉しくなかったけど、一応ね、なんでこんな大変なのかっていうのは分かったんですね。そしてこのパオロもそうやったんですね。パオロはいろんなすごい幻も見たし、いろんな賢い人だったし、できるものがもう多すぎて、ですからトゲみたいなもんが与えられて、そしてそれが自分のプライドとか自分の、偉そうな態度とか、それをちょっとバランスを取るために、与えられたものだったんですね。パウロがものすごく恵まれてた、学歴もすごかったし、ものすごく恵まれてたんだけど、それが変な方向に行かないようにギフトが与えられた、トゲのギフトが与えられる、バランスが取れるように。そして正直に言うと、私たちが私たち人間が恵みばっかりもらってしまうと、その恵みのおかげでダメになる可能性もあるんですね。宝くじあんまり当たると、その慣れてないような金額でダメになるっていう事実なんですね。ですからこのなかなか終わらない、なかなか消えてもらえない悩み、そのようなものが神様が、ここで書いてあったのは、サタンの、メッセンジャーというようなものが与えられたんですね。そしてパオロの場合はもういろんなことができるんだけれども、なかなかこの問題、このトゲを倒せないっていうような問題があったんですね。私の調べによりますと、具体的にパオロの場合このトゲが何だったのかっていうのは、今からインターネットの、特にインターネットを聞いてる人たちのために、また聖書を勉強するの好きな人たちのために言いますけれども、私の、調べによりますと、多分目の病気だったと思うんですね。そしてその目の中に鱗があって、そしてそれだけではなくて菌があって、それがひどくなったり収まったり、そのようなものがあったから、場合によってよく見えなかったとか、そしてよく見えなかったので、いろんな問題が出てきて、ですから例えばガラティアの4章の15節、読みませんけれども、ガラティアの4章の15節では手紙に書いてあるのは、あなたたちが私がものすごい愛してくれていることを分かってる、あなたができるんだったら自分の目を取り出して私に与えてくれるって、そこまでの愛があるっていうようなこと分かってるって、変な例やなって、なんでそこまで目困ってたんですよ。いろんなことができるんだけれども、もう歩いてるとこける、ちゃんと読めない、もうすっごいそれが問題になってたんじゃないかなと思うんですね。あとは自分で書こうとすると、ガラテヤの6章の11節では字が大きく書くっていう人だったの。どうしてかというと、 小さく書いたら読めないっていう。ですから困ってしまって、新約の手紙が多くの場合は誰かを書いてもらってたと思うんですね。自分ではちょっと見えないからできないっていう、またはこれがすごい、大変やったんだけど、使徒の働きの28章の一節では、船がもう沈んでしまって、そして海辺におって寒くて、みんな雑草とか木とか、いろんなものを集めておいてキャンプファイアしようとしてて、そして彼が木の枝と思って何か捕まえんでこれも入れようと思ったら蛇だったんだよな。よく見れよって思うけど、メガネがないねよ、分かんなかったのよ。ですからやられたんですよ、蛇から。だから絶対パウロがね、目がちゃんと見えたらいいのにって、それだったらもっと伝道できる、それだったらいろんなことができる、別に人にと頼まなくてもいいんだって、自分でできる、それが問題なのよ。自分でできるっていうのは問題なの。プライドを捨てて手伝って案内して、それがないともう用いられないっていう、大きく用いられないって、そういうようなものが あったんじゃないかなと思います。ですから、トゲギフトとして与えられたっていうのは、今の時代だったりいろんな形でやってくるんじゃないかなと思うんですね。場合によって、やめられないような癖、いくら反省してもまたやってしまう良くないこと、それが一つのトゲかもしれないね。もう一つは、これ言いますけれども、ポーカーフェイスで聞いてください。ひょっとして正直に言うと、自分の心の中にあるトゲは自分の主人ちゃうかっていうような人も、この中にインターネットで聞いてる人たちにも あるかもしれないって。左右見ないで、あそうですかって、はい、あそう、私は知らんけどっていう、それでいいんですよ。またね、あの人と結婚してなかったらいろんなことができるのにっていう、奥さんのことをそのように考えているっていうような人もいるかもしれません。そしてそれを言い訳にしてしまってる、あの人がいるから、私のお父さんこうやから、私のお母さんこうやから、それが峠になってしまってね、兄貴がこうやからっていうような、それを言い訳にして、そして、ね、変わりますように、変わりますように、変わりますようにって祈ってんだけど、なかなか変わらないっていうような、また別の人は自己価値が低いですから、何でもやろうとすると結局失敗で、自信が崩れて失敗してしまうって、それがある人のトゲではないかなと思うんですね。また別の人は怠け、楽な道選ぶけど、楽な道の中では後から大変な問題があるって、そういう人もいるんじゃないかなって。また別の人はなかなか治らない病気、障害、なんでって祈ってもらったのに、あの集会行って祈ってもらったのに、ね、この本読んだし、これもけれどもなかなかねっていうような、また精神的な病気、問題の祈ってもらって祈ってもらってけれども、なかなかこれがなかったらいいのにって。また別の人は子供頃の強烈な事件忘れられない、そしてなんか調子ちょっとでも調子乗ってしまうと、それを思い出してもうダークになってしまうというようなものがある、そういう人もいるんじゃないかなって。もうリストが長いです。いろんなそういうね、神様これを直してください、消してくださいって祈るんだけど、なかなか 消えないっていうようなものあるんじゃないかなと思うんですね。ひょっとして理由が大切な理由があるから治らないというものがあるんじゃないかなと思いますね。でこれを今ちょっと考えてて、みんなの顔がだんだん暗い顔がちょっと見えてるんだけれども、一つ思い出してほしいのは、神様すべてをコントロールしています。そして自分の限界はどこにあるのかって、それも分かってる。そして悪魔っていうのは自由にあなたの人生を攻撃する許可がもらっていません。はっきりヨーブの一章の6節から12節読んでくれますか。ヨーブの一章の6節から12節、はい、
ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたが、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに賭けを巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。
もう一度11読んでくれますか。
しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。
それが言われて 10節も読んでくれますか。
あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに賭けを巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。
これが大事やね。もう悪魔がね、もうってもっとやっつけたいのにあなたが止めてるじゃないかっていう、あなたから許可がないとこの以上やっつけられないのよっていう、それが霊的な原則なんですね。神様はちゃんと私たちのすべてをご存知で、どこまでの試練、どこまでの悩みで成長ができるのか、どこまででもう潰れるのかっていう学校かなのか、全部分かってて、ですから悪魔っていうのは自由に動けないんです。許可がないと。ですから皆さんも忘れないで守られてる。ここまでよっていうような、ね、私の場合は、ね、3年前お医者さんがあなたはもう2ヶ月以内にもう亡くなりますってけれども、ね、やらせてもらえなかったんだよね。ストップがかかってしまったんですね。私たちはそのように守られてるんです。ですから悩み試練トゲみたいなものが与えられてるんだったら、これを成長しなくてもいいんだっていう文句の言い訳ではなくて、何かこれとして神様は私を強くなってほしいっていうようなことなんですね。守られてるんです。私たちが守られてるんですね。6月の17日日本に出てくる映画、メル・ギブソンの映画なんですけれども、強烈な第二戦争の映画なんですけれども、沖縄の戦争の話なんです。そしてこれが、 あの本当の話で、そしてアメリカではものすごく困るような軍人がいたんです。その軍人がクリスチャンで、その軍人の信仰によると人間を殺すことができませんっていうような、あのことがイエス様に示されたと思ってる軍人がいたんですね。そして私は鉄砲を持つこともできませんけれども軍に入りますっていう問題人だったんです。あのそしてアメリカの軍がものすごい困って、結局それだったら追い出そうとしたんだけど、あのいつもそれをあのいや私は、軍人としてあの戦争に行きたいと思っていますけれども、私は武器ではなくてあのメディックになります、あの救急車の代わりの病気の人を助けるって、その役をします。けれどもアメリカの決まりとしてはそういう人も鉄砲を持たないといけない、あのけれども彼は絶対鉄砲を触りませんというようなあのことで、私はどうしてこの軍に入ったかというと命を助けるため、それがイエス様やるようなもんなんだって。そして今度は沖縄の一番ひどいところに送られたんですね。そしてある夜、これは本当の話なんですけれども、ある夜一番ひどい時に何百人の人たちが、日本の兵士またアメリカ殺されているんだけれども、彼は一番危険なところにあの行って、そして怪我しているあの兵隊を捕まえて、そして安全な場所まで自分の力で引っ張って、一晩75人助けてあげたんだけれども、その75人の中でアメリカの軍が困ってしまったのは日本人も助けた、血が流してる死にかかってる日本の兵隊も捕まえてモルフィンをあげて安全な場所まで、そしてそれをやってる時にもう鉄砲が飛んでるんですね。そしてアメリカの軍が怒ったよ、何してんのお前はって言った時に、いや神様に与えられたのは命を助けること、ね、アメリカの命じゃなくて命を助けるその仕事ですのでって。そして今度は次の攻撃の時に彼は決まりがあって、必ず朝起きた時に聖書を読む、声を出して、そして祈る、声を出して、そしてだんだんだんだんみんな気づいたのは、このドッサンっていう人なんだけど、このドッサンっていうのは守られている、一番ひどいとこ行ってんのに死ねない、そして一人を助けた時に安全な場所まで引っ張っていった時に、彼が立ち上がって神様お願いだからもう一人って、また行くの、そしてまた捕まえてまた引っ張っていくっていうような、その実際の話から作った映画は6月の17日日本で見ることができると思いますけれども、どうしてこの話を出していると言いますと、守られてた、神の子供として仕事が与えられ守られてた。そして私この映画のまだ見てないんだけど、ちょっとあのいろんなクリップがあって30秒のこれとか見てるんだけれども、まだ見てないんだけれども、私嬉しいのはね、どう見てもイエス様が人を殺すっていうのは考えられない、どう見ても。そして今はね、いろんな種類のクリスチャンがいるんだけれども、場合によって殺してもいいんだ、殺してもいいんだって言うんだけど、どう見ても私が新約ではそれを見当たらない。弟子たちの中でも見当たらない。 暴力振った人は一人だけだったんです。ペテロがナイフを出してきて耳を切り取ったんだけれども、褒めてもらったんではなくて怒られたことなんですね。ですから本当に、かなりねショッキングな、血だらけの映画なんだけど、もしそういうのでも大丈夫な方がいるんだったら、その映画を見て本当に、すごい感動するんではないかなと思います。私の場合は、見に行きますけれども、手を顔の上にこうかけてこうと月見の間からパッションの映画もそのように見てたので、またそのように見るんじゃないかなと思っていますけれども、ポイントは守られている。イエス様とつながっていると守られている。そして悪魔が自由に働けない、自由に動けないって、これが非常に大切なものだと思いますね。マタイ12章15節読んでくれますか。
イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒し、
もう一回読んで。
イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒し、
このような御言葉文書っていうのは、新約のマタイ、マルコ、ルーカ、ヨハネに何回も同じパターンで出てくるんです。しつこいんです。何回も出てるんです。そして一回だけだったらね、僕な、まあ、何とかやっていけるんだけどね、ここで気になるのはね、この単語なの、 ALL 全員癒されたって、全員癒されたって、全員癒されたっていうことで、正直に言うと、ね、今の時代になると全員癒されたっていうのは見たことない、正直に言うと。そして神様は今の時代癒すことができませんって言ったらそれも信じられない。だって今ここに立ってるわけだから。ですから今でも神様奇跡起こすことができる、確かにできるけれども、全員っていうのは見ていない。あの時はそうだったんだけど、新約の中では事実はパウロの場合は癒されなかった、一番偉大な伝道者、また一番偉大な弟子だったのに癒されなかった。どうしてでしょう。私思うのは、癒されなかった理由は、与えられた天命、デスティニーの切符だったんです。あの悩みがなかったら、神様が計画している夢を、実現することができなかったんじゃないかなと思います。ですから皆様どうでしょうか。自分の病気、自分の悩み、自分の問題人、なかなか、変わらない。いくら祈っても変わらない。ひょっとして神様をどうして、祈ってもらった、もう自分もいっぱい祈ったけど治ってないって、どうしてかというと、ひょっとしてその弱さ通してあなたの天命、デスティニーを実現できるっていうものじゃないかなって。もちろん全ての病気そうではありません。ある病気、ある悩みは邪魔者だけ、 ですから邪魔者だけの病気悩みっていうのは祈ればボンって治る、それも見たことあるんですけど、たまにいくら祈っても変わらないっていう理由は、自分の天命とつながってるものなの、切符のようなもそれがあるから、このような勝利を将来実現できる。私の場合は3年前、もう先週も先生は、すごいよロブはってまた言ってくれて、見てよこのグラフ、そして今度あの否定的ないつもマイナス言う先生がね、なんかね最近がひっくり返されてね、いやー見てよって、ここがこんなグラフでこんなひどかったのにたった1ヶ月でここに来るっていうのはね、薬のことじゃないんですよこれはとか、もうその先生がもうあのなんかで、なんか立場が逆になっちゃって、あそうですかって、そうよって、これがなんかそういうあのようなもんなんですけれども、その時の、 あの奇跡っていうのは完全に癒されて、そして早くマクド行って、ね、好きなものを食べて、怪しいようなラーメン屋で気にしないで何でも食べて、そういうような癒しではなくて、条件があったんですね、そしてそれは、示されたのはヨハネ・バプテストのような、食生活なりなさいということで、もうびっくりしちゃっていろいろバプテストを食べたものでショック受けたんだけど、完璧に真似ができないけれども、ほとんど肉なし、たまに羊っていうね、杉越の祭りとかけど僕羊嫌いやからなし、魚、野菜、砂糖ゼロ、蜂蜜、そして今度は毎朝祈って、そして神様を中心にして生きると健康が守られるよっていうような道は選べたんですね。そしてですからすごい不思議に、その条件があるので全国の救いっていうビジョンが、届けるような可能性があるんですね。けれども自分の弱さは分かってる、悩みなかったら食生活めちゃくちゃになるんです。悩みがなかったらあんまり祈らない人なんです。悩みなかったら遊んでしまうって、そういう自分があるの。それで神様それを分かってるので、ですから神様の憐れみによってトゲが与えられて、そしてですから今は、ね、はいこの瞬間何でもかんでも治りましたので、ですから良くないような油で作られた天ぷら定食を思いっきり食べて、そしてこれして、いけないけど、そういうようなものは怖い。今はけれども私毎日祈ってるのは、天の父様、弱さがあるから、弱さがあるから祈ってるっていうのは嫌なんですよ。天気が悪いから祈ってるってそれも嫌なのよ。天気がいいのに弱さがないのに、それでもあなたと交わりしてると、その日も味わいたいと思ってますので、よろしくお願いしますって。あと分かったのは、そしてこれはその、パウロが言ってたんですけど、9節10節また戻ってくれますか、最後の方なんだけど、コリント第2手紙12の9と10。
しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。 ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
弱い時強い、弱い時強い。昔の話なんだけど、私が、神戸の、今でも、あの里親の資格を持ってるんですけど、ある面の見てあげてた子供が、建物から飛び降りたんです。そして死ななかったんですけれども、足がもうダメになってしまって、私が、あの東京行って手術する前にもうボロ泣きして、あの本当に自分が何もないんだっていうような心で、あのそして、ワンワン泣きながらその子の足が治りますようにって祈ってて、そして今度本当にもう自分の中にはもう何もないんだっていう形でこの神戸に戻って、そしてここでメッセージして、そしてその時に弱さの中で何人かの人が来て、ロブ祈ってくれますかと、私の病気のために祈ってくださいと頼まれてね、あの時の精霊の力一生忘れない。もうブワーってその人の体に入っていって癒された。どうしてでしょうか。弱い、もう何もない、神様しかいない。ですから皆様、もう私は限界、何もない、何もできない、その時はチャンス。その時自己憐憫にまた落ちるんではなくて、切り返してその立場から愛の器になってください。そうすると強烈、一生忘れない、生まれてよかったっていうようなことが体験ができると思います。ですからメインポイントは、皆様自分のトゲなければこうなのにって、それをもうやめて使ってください、使ってください、自分の弱い立場を使ってください。また繰り返し自己憐憫に落ちるんではなくて使ってください。そうすると神様があなたとしてものすごいことをやってくれます。そうするとあなたの与えられた天命を実現することができると思います。最後に祈りたいと思います。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。確かに、場合によって、あなたが癒してくれます。それ本当に感謝しますけれども、場合によって治してくれないとき、問題を解決してくれないとき、それはただまたもう一回落ち込むって、繰り返し繰り返し悩みきて、そしてそれでもう落ち込むって、その癖から解放させてください。そして次の時弱さを感じながらあなたに頼っていって、そして巨人を倒せるような人になれますように、どうぞ私たちの人生を導いてください。お願いします。イエス。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。We pray that today's